始まりました。毎週ヒデトークでございます。新年一発目ですね。今日のゲスト、ミシーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
どうですか、年明け2026年になりましたけれども、年末年始ってどんな感じでした？
実家の田舎の方に帰りまして、ゆっくりしておりました。親戚一同というか、はい、家族と。
どこだっけ、実家って。
私は実家は島根県です。
おー、島根県か。寒かったですか？
はい、です。そうですね、久しぶりに結構雪が年始積もってましたね、山陰地方は。
そうなんだ。こっちはね、あんまり三重県は、積もるっていうほど僕のところはそんな雪が降らなかったので、まあスタッドレスタイヤで十分かなっていう感じだったんですけど。結構じゃあ初詣とかどうでした？行きました？
初詣も、はい、近所のところに行って結構並んでましたね。島根は神社がなんか日本一多いみたいで、人口割合的に。
確かに確かに、それこそ出雲大社をはじめ、こう神様をまさに祀ってる県といえば島根県と三重県ですもんね。
そうですね、そうですね、三重県も。
そうそう、三重県も。今日ね、伊勢神宮行ってきたんですよ、僕は。
私行ったことがなくて、行ってみたいです、伊勢神宮。はい、
そうそう、あのね、毎年この1月の、第1月曜日かな、毎回この時の総理が伊勢神宮に、官僚の皆さん、官僚とか、いわゆる大臣の皆さんといらっしゃって、そして、一緒にこの1年いい年にしましょうっていうお参りをやるんですけども、その時に三重県選出の自民党の国会議員がお迎えするっていう、はい、こういうしきたりがあるんですよね。
なるほど。
それで今日お迎えに行ってきたんですけど、去年ね、石破総理の時もお迎え行ったんですけど、石破総理の時はマジで土砂降りですげえ寒くて
なんかちょっと悲しい感じですね
いや、そうそう、しかもね、石破総理の時って39年ぶりくらいに神宮参拝で雨が降ったっていう、
それはそれ。
そうだから、その時はなんか石破総理に、いや、この雨が悪い気を全部流してくれるんですよって、こうみんなで励まし合いながら伊勢神宮参拝したんだけど、今年はね、行ったそばから曇りがこうパーッと晴れて、太陽の光がもうさんさんと降り注いできて、なんか本当になんかね、アマテラスの大御神がこういるんじゃないかって思わせるくらいね、あったかくていい気候でした。
なんか昨年と比べて余計になんかあれですね。
そうなんだよ、そうなんだよ、はい、なんか両方経験してる僕としては、なんかこの差は何って思っちゃうんだけど、でもなんかこう神社行った時に晴れるっていうのは、なんかこう神様が歓迎してくれてるっていう証拠なんですって。
あ、そうなんですね。
そうそう、だから、あ、はい、結構、今年はいいことあるんじゃないかなっていう期待感を持ちながら進んでいこうかなと思うんですけど、うん、
なるほど。
さあ、まあそんな感じで今日はですね、新年一発目でまさに伊勢神宮行ってきたので、でそこで高市総理の、年頭の記者会見っていうのを、ちょっと聞いてきたので、なのでそこについてね、ちょっと解説をしながら、お話を進めていければなと思っています。
ぜひよろしくお願いします。
はい、ね、まずは高市内閣のこの、去年の10月からスタートして、まず一番最初に、やろうとしていたことが物価高対策なんですよね。一番わかりやすく言っちゃうと、ガソリン税の廃止っていうことで、まあ、ガソリン税25円かかってたところを廃止する、まあ、なので結果的に25円下がってるんですけども、どうですか、実際ガソリン安くなったなという感じします？
はい、年始にガソリンを久しぶりに入れたら、なんかあれ、なんか5000円でお釣りが返ってきて、あれ満タンで入れたら、あれなんか低くなったみたいな。
あ、はい、じゃあやっぱり安くなったっていう実感をしてくれましたかね。
そうですね、はい、
そうそう、まずはこの物価高対策で一番生活に響いている、ガソリンと、あと、電気代、ガス代、これをまず、ちゃんと支えていこうっていうことで、やらせてもらったっていうのが、今回のこの令和7年の補正予算の大きいところだったんですよね。 だから多分あのガソリン以外に電気代とかガス代も安くなったなって多分来月くらいに感じてもらえるんじゃないかなと思うんですよ。
ぜひ電気代は特に切実に下げてほしいです、ね、はい。
電気代やっぱりガス代よりも電気代の方がダメージでかいですよ。
そうですね、うちあのデロンギを今赤ちゃんがいて使ってるのでめちゃめちゃなんか電気代食ってます
ね。なるほどね、
はい、
デロンギのファンヒーターね。
そうですね、はい、
あれは電気代が確かにかかる、うん、まあ、なのでそこを、うん、安くしようっていうのがまあ一番の目的ではあるんですけども、ただそれだとずっとあの物価が高い状況をあの政府がお金出して無理やり抑え込んでるっていう状況になっちゃうので、それだと、まあ、言ってみたらまだ血は流れっぱなしで無理やりバンドエイド貼ってるだけってなっちゃうので、やっぱりあの会社が儲かってそれでお財布の中があったかくならないといけないよねって、いわゆる会社が儲かったらその分社員さんに還元してねっていうことをやっていかないと、いつまで経っても物価って高いっていうふうに感じたままだっていうのが根底にあるので、まあ、なのでやっぱりあの今回の高市内閣はとにかく経済をしっかり回そうっていうのが、この令和7年そして8年の目標なんですよね。
まあ、ぜひぜひあの切実にお願いしたいところです、はい、
そうなんですよね。まあそれでまあ、以前も話したんだけど、やっぱり、じゃあどうやって経済を良くしていくのっていうことを考えたときに、高市さんのすごく分かりやすいのが、一言で言っちゃうと守るっていう戦略にフルコミットするっていうことなの。
守るとは
どう、そう、守るってピンとこないでしょ。守るっていうことにその、はい、やっていくってどういうことなのって思うと思うんだけど、例えば、日本ってあの今結構食料って輸入に頼ってたりするわけよね、
はい、
だから今回のロシアウクライナみたいな話があった時に小麦が全然ロシアからもともと輸入してたからロシアから入ってこなかったら急に僕らは小麦の食料危機に陥ると、
はいはい、
とかあるいはあの農家の担い手さんが少なくなってきたからこのまま行くと僕たちはお米が満足に食べられない状況が生まれてくる。
うん、お米も高いですね、うん、今、はい、
でしょ。だから僕たちのこの日本の僕たちが食べる食料をしっかり守っていこうっていうところに投資を行っていく。
あ、そうなんですね、はい、
そう、例えばあのもちろんあのお米って農家さんが作ってくれるんだけど今は高いけれどもやっぱり昔は安かったじゃない、
はい、急になんか高くなったイメージが。
そうそう、これはやっぱりあの気候とかもあってなかなかお米がいっぱい作れなかったっていうのも当時あったんだけど、でもやっぱりあのこっから例えばたくさん作ったとしてもたくさん作ると確かに市場価格は安くなるけど農家さんが儲かんないんだよね。
あー、なるほど、儲からない
ね。そう、農家が儲かんなかったらじゃあ俺ら儲かんないからこの 農業やるのやめるわって言ってやめちゃうと、そうすると僕らの食料ってなくなっちゃうじゃない。
はい、
だから稼げる農家にするためにっていうのの一つのアイディアで、例えばあのよくグルテンフリーなんていう言葉聞くけど、あのやっぱりアメリカでもヨーロッパでもあの小麦アレルギーの人っているんだよ、
はい、
小麦粉アレルギー、
うんうんうん、
そうするとあのピザとかパンとか食べられないじゃん、
うんうんうん、
パスタとか、
うん、はい、
そういう時に日本のお米で作った米粉、
あ、
こういうのであの代わりに使ったらどうですかっていう提案をどんどん海外にしていって、
うんうん、
輸出の量を増やすと。
あ、はいはい、
そうすると農家の人たちも儲かるから、
うん、
これで日本の食料を守っていこうと、
うん、
でこの海外にたくさんこう売るために政府も精一杯援助をして売り先をしっかりと見つけていく。
なるほど、
これが一つの食料を守るっていうことがひいては儲かるっていうことにつながるじゃん、
うんうんうん、はいはい、
その他で言うと例えば、日本の船造船船を作る方なんだけど、はい、昔はあのナンバーワンの実力を持っていたんだけどもう今はシェアを中国に取られちゃってる、
はい、
でそうするとあの世界も含めて結構中国の船がいっぱい買われている状況になっちゃうんだけど、
うん、
日本ってあの地形を思い浮かべてもらうと分かる通り島国じゃん、
はい、
そうすると海外からの、うん、輸入っていうのは全部船でやってんだよね。
あ、そうなんですね。はい。
そうそう、飛行機でも運ぶ容量、船で運ぶ方が全然大きいから、だから部品とか全部船で入れるし、それにできた、例えばトヨタの車とかさ、さっき言ったお米とか、ああいうものも全部船で輸出してるんだよね。だ
な
か
るほど。
らこの船が、なくなっちゃうと、日本って輸出も輸入もできなくなっちゃう。で、今言ったように、最近はもう中国の船ばっかりになっちゃってるから、いざ中国が日本に、いや、船もうお前らのとこには売らないよって言われちゃうと、日本はもう輸出も輸入もできなくなっちゃうから困っちゃうじゃん。
あ、結構今もあれですか、中国から船買ってるというか、
そうそう、結構ね、世界でもう中国のシェアってめちゃくちゃ増えていて、で、そうすると日本でも船作ってるところがあるんだけど、規模がちっちゃいのよね。で、規模が小さいと、船1隻あたりの価格が高いのよ。中国はいっぱい作るから安くできちゃう。で、そこだと負けちゃうじゃん。だから、日本の昔のように、造船の技術を高めて、自分たちで船をちゃんと作れるようにして、で、それを同じように海外にちゃんと売っていくことをすると、日本のまた船っていうのが見直されて、ああ、やっぱり日本の船って素晴らしいよねと。例えば今までは石炭とか石油で動いてた船が、日本の船はアンモニアで動くんだ。そうするとめちゃめちゃ地球の環境にいいじゃん。排気ガス出さないから。で、やっぱり日本の船ってすごいよねってなると、世界のみんなが日本の船を買ってくれるから、日本のこの船っていうのが、この貿易とかにもどんどん使われて、日本はちゃんと船に頼んなくても貿易ができると。
なるほど。
だからこの船の産業を守ることをやることで、こうやって経済も発展。あと、例えば、防衛。まあ、まさにこれ国を守るってことだけど、最近だとサイバーアタックっていうのを食らうじゃん。例えばアサヒビールがサイバーアタック食らって、2月までビールが出荷できませんと。だからサイバーセキュリティをちゃんと高めようと、もう外国からサイバーアタックを食らっても立ち直れるようにサイバーセキュリティをちゃんとしましょうっていう、この守るっていうのをやると、そうするとサイバーセキュリティの専門の会社がどんどん経済力を上げてきたり、あるいはサイバーセキュリティに詳しい人材が育ってって、で、いろんな新たな、サイバーセキュリティの商品を開発したりとか、こういうなんか日本が今危ないと思われる危機管理の部分にしっかりと投資をすることで、実は産業が伸びるんですっていうのが、これが高市早苗さんの戦略なんです。これ、こんだけちゃんとメッセージが出せた総理っていうのは、なかなか石破さんもそこまではっきりとしたメッセージ出せなかったから、だからここまで総理がはっきり言えば、なんか今、日本の例えばさっき言った造船の会社の人たちは、あ、そこまで総理がはっきり言って支援してくれるんだったら、だったらしっかりと僕らも新しい倉庫作ろうとか工場作ろうとか人いっぱい雇おうとか、そういうふうに思い切れるじゃん。
そうですね。なんか投資する人も増えそうですね。国としてそういう動きがあれば。
そうなの、そうなの。投資家も、あ、なるほどねって投資できるじゃん。そうすれば経済って回っていくでしょ。これがね、今狙っていることなんです。
なるほど。もうあれですか、昨年から動いてらっしゃるんですか、今のこの具体的なお話
そう、
は。
昨年から動いていて、ただ実際にやっぱり支援するってやると、やっぱりお金なんだよね。だから補正予算っていうものを年末にようやく組み上げて、それでしっかりとここで投資をしていくんだっていうお金を入れた。で、今はそのお金をもとにしっかりと投資する、投資先、例えば造船の会社だったり、あるいは、いろんなサイバーセキュリティの関係だったり、いろんなところにちゃんといくら投資するんだってことを決めるために、今、各役所が頑張ってるっていうのが今のステータス。
あ、各役所っていうのはそのあれですか、なんか防衛省とかなんかそういう感じですか。
そう、防衛省だったり、総務省だったり、国交省だったり、そういうところ。
なるほど。
そうそう、そういうところが、今、一生懸命予算を組んでます。
で、今年それが いよいよじゃあ具体的になんかこう予算組んでスタートっていう感じなんですか。
そう、そう、
うん、
そんな感じです。
うーん、
だからここまで逆に言うと、あの我々もあのちゃんと支援するよっていうふうに言ってるので、
はい、
ここに対してやっぱり経済回すのは企業をやってる方たちだから、
うん、
企業の皆さんがよしじゃあやろうって言って、あの俺らしっかりと例えば船作るから頑張ってお金くださいっていうふうに手を挙げてくれる会社がないと困るので、
うんうんうん、
実はあのそういうお役所だったり政治家っていうのはこっから先本当実務的に会社に行ってこういうのやるからぜひちょっと乗ってきてよっていうふうに、
はいはい、
説得しに行くっていうのがね一個大きなタームとして入って
すよ。ああ、それもするんですね、その国の。
しますします、うん、
人が、はい、
そうだから、僕の地元にも造船の会社あるけど僕もお邪魔してあのいろいろお話しするし、
うん、
っていうのをやっていくんですよね。
なるほど。
まあだからあの政治だけが一方的に決めるんじゃなくてやっぱり会社の人たちが乗ってこないと経済って回んないからだから会社の人たちも安心して来てっていうふうにね言わなきゃいけない、
うんうんうん、なるほど、
うん、そんな感じなんですよ。
そうですね、具体的なその項目というかなんかその目的が今お話を聞いてそうなんだと思って、すみません、あんまニュースを見れてないので、
いや、普通なかなかニュースで見てもな、ね、出てないからね、こういうのってね。
そうですね、そこまで米の値段は結構ちょこちょこなんかトップニュースとかで私が見てるせいなのか出ますけど、
うん、
そこまで細かいその政策の部分ってニュースでなんかベネズエラの、あの動きとかは出ますけど、
はいはいはいはいね、
でもそういう、はい、細かい部分までは多分細かくニュース見てたら新聞とか読んでたら見れるかもしれないですけど、ちょっと本当に最近時間がなくて、はい、いや全然見れてないです。
やっぱりね、だからあのよく僕はあの会社の社長たちはぜひこういう政治の動きをしっかり見とけって言ってるのはまさにそこで、やっぱりね地元の企業の人たち、中小企業の人たちでもね、社長でもなんかもうそういうあのゴシップばっかり見てて、
あ
なんか YouTube でこんなこと言ってたよとかそんな話ばっかりでさ、
はいはい、
いやそんなこと言ってたら成長できませんよお宅の会社っていうのが正直本音なんだよね。
うん、いや私も本当株とか買って元投資とかなんか勉強しなきゃって思うけど、そのためにはこういう政治のニュースもちゃんと見ないとと思って次第の、
ね、そうそう、だから僕らの毎年6月くらいにある骨太の方針っていうものがあって、
はい、
これは政府 のもう本当に根幹となる政策について書かれてる、ね、こういうことに力を入れていくべきだ、う
ん、はい、
だからそれを見てると、例えば今年の6月にそれを出すので令和9年からどういうことが起きるかっていうのがある程度わかるっていうね。
なるほど、そうなんですね。それはなんか変更になる場合もあるんですか、こうやる予定だったけど例えば政権が今回変わってやめましたみたいな、
うん、政権が変わるとやっぱりそういうことは大いにありえるけれども、ただ基本的にあの僕たち自民党が与党をやってる限りは骨太って言ってるくらいなので、そんなにあの大きな変更はないです。
うん、なるほど、
うん、これをしっかり見とくとね、そう令和9年10年とか先5年くらいで、あ政府はこういうことやってくんだなっていうのがわかるから、
うんうん、
そうするとあじゃあなんとなくこの産業が伸びるなとか、あなるほど半導体の会社はこういうふうになってんだなとかっていう予測ができる、う
ん、それはなんかあれですか、ネットで見れるんですかね。
そうそうそう、あのねあの官邸のホームページとかに全然出てる、
はい、あそうなんですね。
そうそう、めちゃめちゃオープンな情報です。
うんうんうん、
だからね、それを見てると結構面白い感じです
。うん、
まあ、そんな感じで、今年1年、2026年、なんていうんだっけ、日の目っていうんだっけ、日の馬っていうんだっけ、なんか、60年に1回の年なんだよね。
日の絵馬でしたっけ、何でしたっ
け。日の絵馬、そうだ、日の絵馬。
はい。
そう、なんかこれがちょうどなんか、
ああ、そうなんですね。全然知らなかったです。
そうなの、そうなの。そうなの。
ま
あ、だから、
うんうん、
大きな分水嶺になると思うし、
うん、
結構ね、今日の高市さんが言ったのが、あの、馬年の馬っていうのが、まあ、午前午後の午っていう字じゃん。
はいはいはい、午、はい。
そう。あれが、なんかね、ちょうど、あの、分け目を示す言葉なんだって。 だから今までやってきたことからしっかりと切り替えてこうなりますよみたいな分水嶺っていう意味を持つので、去年蓄えた力を今年フルに使いますみたいな、去年は蓄える年でしたと。今年はもう精一杯、その蓄えた力を、使ってきますみたいな、そんな感じで高石さん言ってたから、結構ガンガンアクセルを踏んでいくんじゃないかなと思います。
いや、本当、期待はしておりますが、本当、くれぐれも体調にだけは気をつけていた
本
だ
当
き
だ
たい。
ね。もう今日久々に会ったけど、すごい痩せてたも
いやー、もう、
ん。寝て
睡眠とご飯と、本当に、睡眠とご飯と、
ね、全
はい。
然寝てないと思う。
いやー、頑張っ
大
てくだ
変。
さったのはありがたいですけど、一国民として。
ね、
はい。
心配です。まあでも、高橋さんが倒れないようにね、我々もしっかり支えていきたいと思うので、また
あの、
ぜ
人
ひ。
も頑張ってください。頑張らず、頑張ってください。ほどほどに。はい。お忙
あり
し
が
い
と
と思
うう ご
の
ざい
で。
ます。さあ、そんなわけで、今日はですね、いつもだと前半後半に分けてますけども、今日は話が弾んで、ざざざっと30分ほどお話をさせてもらいました。ミッシーさん、本当に新年早々お時間いただいてありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
またぜひなんかね、気になることがあれば、遠慮なく、教えてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。では、
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。では、じゃあねー。